中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
何かこれもご相談があったそうですね。ちょっと読んでもらえますか？
はい、兄嫁と子供が兄のことを非難しています。父親のこともおじと比べて出世していないと非難していました。身内のことなのになぜそこまで言われるのか、兄も悔しくないのか不思議です。何か気の影響はあるのでしょうか？
ああ、なるほど。出世ということなのね。
はい、そうなんです
よ。出世してないってことを非難している。まあ、うん、出世ってのはどうなんでしょうね。よくお金が入っている、入ってない、地位とか名誉、そういうものが上に行ってない、行ってる。
そうですね。
行ってない、行ってる。まあ、そういうもので出世っていうものは感じが価値かな。
そうですね。うん、
そういう意味ではこの方も何か出世してないっていうのは、なんだお金が入ってないとか地位や名誉を持ってないとか、そういうことを言われてるのかな。
そうですね。そこに こだわりがあるんですよ ね。
ちょっとこだわりがありますね。
であとね、他と比べてるんですよね。お聞きするとね、立派な職業疲れてるんですよ、
お兄さんっていう
方は、ね、お兄さんっていうのは、うん、
なのにそれでそこで出世してないってことを一生懸命言ってるんだ。
そうなんですよね。
あ、なるほど。そしたら給料がなぜ安いんだってこと、そういう非難なのね。
そうなんですよね。
なるほど。多分ね、これはそのお嫁さんっていう方、
はい、お
兄さんのお嫁さんっていう方の価値観だと思うんですね。
はい、
まあ、目に見えるものが主になっているっていうことかな。これよく聞くと、こんなにいろいろ言われてるはずのお兄さんっていう方はあまり動じてない感じですよね。
そうなんですよ。なんかヘラヘラしてこううまく合わせてるそうなんですよ。
私その方が素晴らしいと思いますけど、ね、
そうか、お兄さんの知恵、技、
お兄さんのその軽く流せる、
うん、あ、軽く流せる対応能力、
うん、そう出世してないとか言って散々非難されたらね、なんだお前なんか出ていけとかね、もう言いたくなります。
そうですね、普通なら言いたくなりますね、
うん、
確かに。
それがそうやんわりとその、うん、枠でね、
はい、
与えられた枠でね、あのよしとして、うん、心は乱さない心乱さない、これはなかなかできないですよ、こういうこと。
確かにそうですよね。
そうでしょう、う
ん、いろいろ言われると腹立ちますよね。
だんだんあの喧嘩腰になったりするでしょ。
なります。で、
夫婦なんか悪くなったりしますよ。だけどそれはそれでね、うん、流してる、
流して、うん、またあのお嫁さんの言いなりって失礼ですけど、はいはい、嫁さん側に立って、うん、妹さんに話すそうなんですよ。
あ、なるほど。だから絵にね、あの、うん、お嫁さんと意見が割れるとね、夫婦の中悪くなりますからね、
まあ、悪くなりますね。
だから和を保っていくっていうこと、平和主義の方ですね。
あ、ある意味お兄さんの凄さが分かるってことですか
まあそうだと思いますね。
ここで音楽に気を入れた CD 音機を聴いていただきましょう。本気を聞いていただきました。
それで多分これね、気の目もありますよ、
はい、
うん、気っていう何かっていうとね、
うん、
家計的なものですね。
家計ですか、うん、
気のエネルギーっていうのは、
はい、
亡くなってしまってる人たちの思いもずっとつながってますから、
は
い、
ええ、
多分このお嫁さんのお家の家系の中に何かマイナスの気っていうのがねあるのかなと思いますね。
あ、
それがこだわりになってしまうってことあるんです。それがあることで、
はい、うん、なんかこだわりがある気があるんです
ね、う
ん
う
ん、
例えばねお金に強い執着があるとか、
はい、
出世に強い執着が出てきちゃうとか、そういうのは自分だけのことではなくて、
はい、
例えば昔からの小さい時からの教育、
うん、
要はお母さんお父さんから聞いてることが原因だったりするんですよ、
はい、
でそのお父さんお母さんがなぜそれ言ってるかっていうと、もっとその上の話、
もっと上、
おじいさんおばあさんの話から自分が小さい頃から聞かされてるみたいな、
は
い、つまりねその家系に何かあるとそういうものに執着が強くなりますね。
そうですよね。
だからきっとこれお嫁さんのお家は何かあるんじゃなかろうかなと思いますね、
うん、
お金のことで何か問題があったとか、お金が入ってこないといけなかった出来事、うん、そういうの多分ねお嫁さんは聞かされてたり、もしくはそれをね気の部分で感じてたりするんですね。そうするとお兄さんに対して出世できないみたいな、お金もらえないみたいな、地位や名誉もないみたいなことを一生懸命言われるんだと思いますね。
またそれでお母さんが言ってると娘もそうなりますもんね、
う
ん、
そうですね。でこれつながってきたりするんですよ、ずっと下まで
つながってしまいますね、
うん、でそういうものに結構執着が出る。だから娘さんっていう人もね、もしかするとお金とかね、あの名誉がある人じゃないと結婚できないとか、はい、そういうことにもなったりします、
なってきますね、ね。
私そのお家にあるマイナスの気、これがね原因してるんではなかろうかなと思います、ね、
はい、
よくあるのはね、そのお家、
うん、
本当はお金が入ってくるはずのことなのにマイナスの気に邪魔されてお金が入ってこなかったとか、
あ、
うん、昔々は大きなお家でお金持ちだったのに、
はい、
だんだんとお金がなくなっていったお家だとか、
うん、
これだんだんお金がなくなっていくお家っていうのはマイナスの気が、この野郎お前たちだけずるいぞって言って一生懸命、
ね、減らすんですか。
減らしてくるんですよ。減らそうとするんですよ。
減らそうとするんですね、
う
ん、
そうそう、すごくねだんだんなくなってくるからね、お金に執着が出てきちゃったりするんですよ。
あー、ちょっと怖いですね。
だから多分昔ご先祖みたいな方がちょっと裕福で、その時に例えばお金を貸しただとかね、貸してもらったけど返せなかったら何か取らなきゃいけない、肩に取らなきゃいけない、そうするとそれが恨みになってたりね、あとはなんでお前たちばかりいいなみたいな、
はい、
ずるいなとかやけに羨ましいなとか、そういう家の外にマイナスの気がいることがあるんですね。これも何百でも前の話かもしれません、でも消えていかないとそれがどんどんといろんな風にして出てくる今の人に、そういうことありますね。そうすると目に見えるお金とか名誉とかなんかそういうものばかりにこう執着しちゃう人になっちゃったりしますね。
ああ、そういうことなんですね、う
ん、いろんなトラブルが出てくることもありますよ。
お金のトラブルって、うん、よくまあ今話題のあの、うん、ギャンブルでね、
ああ
水原さん、
はいはい、ギャンブル、はいはいはい、
とかもありますけど、
ありますね。あれも引っ張られてねマイナスの気にでやっちゃうんですよね、
はい、
できちゃうんですよね。
うん、
多分もともと何かあったんですね。
あったんですね。
昔はあの賭博なんていうのはありましたからね。
あ、そうですよね、うん、
江戸時代にあの
超過半過よくあの時代劇でほら
出てきますよね。
出てきますよね。
あれに余って大変な目に遭ってるとか、
はい、
どうもとばっかりがね裕福になって、
そうですね、
その手のひらで動かされてね、もうお金がなくなって絞り取られるみたいなね、
ありますよね。
ありますよね。昔々からそういうのもあるからすごくねあの関係してます、そういうのもね。
だから今に始まったことじゃなくて、まあ、それもこう気の影響があるってことですね。
そうですね。でこのお金とか名誉とか地位とかそういうことだけ目がいってる、それで良かったと思える気持ちだとね、
はい、
どうしたって定年があったりね、どうしたってあるところで終わりがあったりねするわけですよ。
そうですね。
そういうものの裕福さっていうのは限りがありますよね。
あ、
だからそこに重きを置いちゃ本当はいけないと私は思いますね。
なるほど、
うん、お金とね魂の輝きは全然違いますから
そうか、そうですね、お金がたくさんあるからって魂がすごく輝いてるかって、まあ、
別の話ですから、
別の話ですね、
地位とか名誉があるからってね、魂輝いてるかってそうじゃないですか、逆にさまよってしまう、暗くなった魂になってさまっちゃう方がいらっしゃいます。特にお金の場合は財産の、ね、あると後で財産争いみたいになったりして、下手に財産たくさんあるとかえって暗い気になってしまうことがたくさんあります。なので早くその価値観を変えていくってことが大事ですね。そういう目に見えるものではなくて、目に見えないところに良さが、素晴らしさがあるっていう価値観ですね。それがね、この気の世界ですね、
はい、
気の世界をよく理解していくとそういう価値観が変わっていきますね。なのでこれお兄さんにもお嫁さんにもだんだん気が浸透していくといいですね。
そうですね、
気のエネルギーが届いていくとだんだんこの価値観がね変化していく。よく体の調子が悪いっていうところからね、
はい、
この価値観変わる人多いんだけども、はい、そればっかりじゃなくてね、気がどんどん届いていくといろんな場面場面が出てきて、いろんなそういうところでね、あの分かるときありますよ。ちょっと気をお送りするっていうのもいいですね。
いいですね、
今日は目に見えるものからね、目に見えないものへ価値観を変えようっていう話をね、東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。